みなさん
こんにちは。
ファンファンキャプテンのセナです。
ファンファンチームハーモニーリーダーほのかです。
ファンファンチームマウンテンリーダークーです。
ファンファンチームハーモニーあかりです。
ファンファンチームメロディーともかです。
はい、ということで、
はい、
今日は3月8日でございます。3月8日ということで、はいはい、3月8日なので3と 8、
はい、
なんちゃらの日っていうのがあるんですけども、
あー、なるほどね。
で、この記念日を制定したのが、和歌山県のね、農業協同組合連合会なんですけど、
なるほど。
和歌山も、結構、有名というか、生産量ですね。
なるほど。
がある、結構有名な、野菜の名前。
あ、そっか。
なんちゃらの日でございます。
野菜
?3 と8。さあ、何の日でしょうか。さあ、ともちゃん。
サザエ。
野菜。野菜
はい。サヤエンド。
ビーボーイ。サザエは貝。
サザエって何か知ってますか？
貝。野菜じゃないんですよ。とっちゃん正解。サヤエンドの日でございます。はい、
すごい、ね、
結構食べるかな。
え、食べよん？
食べるんですかね。
畑にありますよ。
サヤエンドってさ、枝豆？
似たようなやつ、
緑のやつ、
そう、仲間
の豆ご飯とかに、
そうそうそう、っていうのが今日は8月8日8と3で、3と8でさやえんどうの日、
はい、
ということで皆さんさやえんどうたくさん今日の夜ご飯はね、
食べましょう、
食べていただきたいと思います。
はい、
私たち和歌山地域密着型アイドルグループファンファンのラジオ番組ファンファン学園放送部、今日もメンバーみんなでラジオの前の皆さんに元気をお届けしていきましょう。
楽しんでね。
ファンファンと和歌山の魅力がいっぱい詰まったこれからの20分間、お楽しみに！
お楽しみに！
ファンファン学園放送部。この番組は和歌山マリーナシティがお送りします。
和歌山
なんでも
ランキング！イエーイ！
はい、ということで、この時間は和歌山の知られざるランキングを紹介して、
うん、
その内容をテーマにトークをしていきたいと思います。
はい、
今日はですね、
まあ、
3月ということで、
はい、
ラジオのね、こうラジオを聞きの皆さんの中にもいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
花粉症、
わー、うん、ありやだ ね、
はい、今の時期は杉なんですよ、
う
ん、花粉、
うん、
で、それ杉が終わるとヒノキの花粉がピークを迎えるそうですね、
はいはいはい、
で、今年は例年よりも花粉が飛ぶ量は少ないと言われて、
うんうん、
いるけれども、うん、やっぱり花粉症の人
はするよね、しんどいよね、
辛いくしゃみとか鼻水とかな、
そうそうそう、
目かゆいとかあるんやろ、
そう、まあ、目薬とティッシュが一番
大切、ね、
この時期大切、
そうね、辛い時期になると思うんですけれども、
はい、
そこで今回のランキングは、
うん、
花粉症発症率都道府県ランキング、
イエーイ、
イエーイか、なんかなんかわから
ない、わからない、
花粉症発症率ね
、うん、
だからこのランキングは、うん、ウェザーニュースが2019年3月15日と16日の2日間、杉、ヒノキの花粉飛散が少ないとされている北海道と沖縄を除く全国を対象に聞き取り調査を実施いたしました、
はいはいはい、
9361人の回答の集計をもとに出しています、
はい、
この調査では全体の 58% の人が花粉症の症状を自覚しているということで、国民の2人に1人が花粉症で苦しんでいるという結果が出ております。
はい。
なので、今回は、花粉症は、ね、
うん、
こう全国で和歌山はどれぐらい、ね、
はい、
多いのか、
は
い、なってる人が多いのかっていうのを、うん、みんなでランキング当てていきたいと思います。うん、はい、はい。では、ほっちゃんから。
はい。やっぱり東京とかの都会って、木がなさそう。杉の木とかがなさそうやし。
ビル。
ほう、和歌山の田舎とかは、ほうの家の裏も、森じゃないわ、何？山？
うん、
山やし木いっぱいあるし、
うん、
そういう田舎とかの方が木が多そう、こういう何杉とかヒノキとかの木が多そうやから、うん、いっぱい花粉飛んでるんかなって思って、
う
ん、上目で考えて、
うんうんうんうん、
上目、
7位、7位、かしこまりです。じゃあほっちゃんは
誰ですか？
おっちゃんは7位で、
はい、
な、いけじゃん。
はい、これ理由ってそんな気が多い以外ないんですけど、ピンときた。
何？
ピンときた。
ピンときた。
あのね、
和歌山に北山村っていう町があるじゃないですか、飛び地ね、はい、そこでは蛇腹っていうあの何ですか、柑橘系のみかんみたいな、柚子みたいな、レモンみたいな、そんな感じの、そういうジャンルの
酸っぱい感じのな
やつがあるんですけど、それが花粉に効くっていうことで、その北山村の現地の方とかはそれをジャバラのジュースと飲んだりとか食べたりとかするんですよ。だから花粉にかかってもそれを飲んで治るとか、
それを
考慮のも大事やと思うんで、今食う花粉症とか全くそれないですよ、アレルギーとか
なさそうや、なんでも強さもな
んかそういうことなので、えーそっか、これ言って明日やな、34位。
34位、池ちゃんは34位、結構下な
感じで、ね、
はい、じゃあほんならあかりん。
はい、あかりはあのおばあちゃんとか、おばあちゃんとかひいおばあちゃんとか、なんかパパとかママとか元気なんですけど、うん、まあ、あかりも含めて花粉症が多いんですよ、うん、でなんか親戚とかも本当に花粉症ばっかりで、うん、あのティッシュとか本当にもらったら本当に嬉しいぐらいな花粉症が本当に花粉症が多いんですよ。
誰に一人やもんね。
そうだから、あのしかも木やっぱほっちゃん言ったように和歌山木多いから、あの上の方で3位。
おえ3位、
はい、
あれまあびっくりしちゃいました、私3位だからね。
はい、
あかりちゃん3位で、
はい、
で、はい、ともちゃん。
はい、ともは、くーちゃんと一緒っていうか、まあ、理由は違うけど低めかなって思って、うんうんうん、だって、木とかはありますよ、和歌山。
ありますね。
あんねんけど、やっぱ人口があるじゃないですか、まだ少ない方じゃないですか。
和歌山少ないんかな。
そう。で、まあ、お隣が大阪じゃないですか、まあ、お隣、うん、上が、うんうんうん、で、その花粉とか全部なんか大阪人が連れ去るんかなって思って
どういうこと、
どういうこと、
連れ去られた花粉
そう、あの嬉しい嬉しい嬉しい、
連れられていっちゃってると人口が多いから、その隙があるから、
うん、人口密度的にはね、和歌山ね、
人口と人口の間に隙があるから、花粉があるの、そう、花粉
同じ
通る道があるんよ、うん、でも大阪とか東京とか行ってもたら、うん、その花粉さんが通る道がないから、うん、だから、うん、みんなが花粉症になってしまうということがあるので、
和歌山は通る道があるからないと、
そう、う
ん、ちょっとわかるよ、
ちょっとわかるよ、ごめん、うん、人に当たらんってことは花粉
が、そうそうそうそう、
同じ量行ってもでも東京とか大阪とかみんな顔に入
ってるから、だから大阪とかの人の方が花粉になりやすいのかなって思ったので、
ね、人口多い方がな、
はい、こうやって何位までありますか。
47までありますよ。
え、じゃあ45 沖縄と北海道の、
あ、そうやな、45
位なんで43位。
はい、わかりました。
花粉目に見えてるんですか。
見えてます、見えてます、あやつってるんで、す
ごい
です
ね。発表していきます。花粉症発症率都道府県ランキング、和歌山県のランキングは、でるるるるる
るる
るる、
22位です。
じゃあ、あかりの反応は
な、なんか嬉しそうや
な、ちゃちゃ、なんかめっちゃ上行ってびっくりしただけ。
あ、そうだね、絶
対和歌山県の花粉症発症率は 54% で全国第22位だったんですけども、
はい
はい、第1位ですね、うん、
どこ、
ダントツ 77% の人が花粉症で苦しんでおります。果物が有名な、あかりどうぞ。
あ、青森。
ブブー。いけちゃん。
山梨。
ピーポー、山梨です。1位はですね、山梨県が花粉症の人多いんです。で、うん、2位が 69% で群馬県。3位が 67% で静岡県となっていて。
あ、この辺多いな。
で、以下、埼玉県、東京都。
はい。
と、続いております。
うん、あれ、すごい。で、
一方、最も花粉症になりにくい最下位45位は、わずか 31% の青森県。
あれ、北海道に近いからじゃん。
え、
関係ない？
海が近いとこは、
ちょっと待ってな。
海に座れていく。
ちょっと待って、聞いて聞いて。続いて、44位が 35% の鹿児島県、43位が 36% で鳥取県となっていて、うん、で、以下、岩手県、富山県と続いております。 でこの結果を見ると池ちゃんさっき言ってたみたいに、うん、関東とか東海地方が発症率高くなってるんです、うん、はいはいはい、でこれは2010年から2016年の花粉の飛散量の平均がこのエリアで特に多かったのが原因ではないかと思われます、
うん、なるほど、
はい、和歌山県の森林面積の割合は全国6位
だから
多いよ。で和歌山県の面積の4分の3以上が森林なので何もっと多いように思われるんですけれども、うん、西日本は全国的に見ると飛散量が少ない傾向があり、うん、はい、杉花粉の飛散量が多いエリアほど花粉症の自覚症状が高いと見られるんですね、うん、池ちゃん言ったみたいに和歌山県も北山村で栽培されているジャバラもね、
う
ん、最近花粉症にいいよって言って、
そうそうそう、
メンバーもなんかジャバラのこうなんていうの実のままこうギューって絞って、うん、
収穫したては
めっちゃ酸っぱ
かったですよね。酸っぱかったけど、
そう酸っぱかったんやけどそんなんもあの花粉症にねこう悩まされている方は、うん、ジャバラジュースとかもあるから、
確かに
そうそう、そんなのも ね、うん、和歌山にはそんなのもありますので飲んで、はい、ちょっと花粉症ね辛い方はそれでちょっと花粉乗り切って、うん、
乗り切って
もらえたらなと思います。
はい、はい、
頑張りましょうね。
頑張りましょう。
辛いかもしれませんけれども、
は
い、
頑張るぞ。
はい、それでは続きましてリスナーさんからお便りをいただいておりますので、はい、読んでいただきたいと思います。あかりよろしく。
はい、ラジオネーム3人の孫のジージさんからです。
ありがとうございま す。
孫のように可愛いファンファンの皆さん、ラジオの前でいつも元気な声を聞かせてもらってます。
ありがとうございます。
みんなは和歌山のアイドルですが歌も上手ですし、うん、有名なアイドルにも負けてないですよ。これからも応援しているので頑張ってくださいねといただいたんですけど、
はい、はい、
そう、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
11枚目のシングル発売も決まったので、
そうな、
これからは和歌山県内いろんなところにね行かせていただくし、うん、
はい、
しかも3月4月は地域のイベントが増えてくるので、
そう、ね、
ぜひぜひ来ていただけたらなと思います。
はい、
そして私たちに声をかけていただけたらもっとあかりたちは嬉しいです、
うん、はい、
そしてまたメッセージもよろしくお願いします、
はい、お願いします。それでは次は曲の方ねお聞きいただきたいと思うんですけれども、うん、
はい、
今日は3月8日ということで、まあ、ちょっと明日にぴったりかなっていうのはあるんですけども、ね、レミオロメンさんの3月9日っていう歌をですね、
はい、
ちょっと皆さんに聴いていただきたいなと思います、はい、それでは聴いてください。レミオロメンさんで3月9日。
楽しさゆずめマリーナシティ。
ここからは和歌山マリーナシティの最新情報をご紹介します。北アナウンサーお願いします。
はい、皆さん、和歌山マリーナシティに温泉があるのはご存知ですか？和歌山マリーナシティの紀州黒潮温泉は天然温泉でロケーションも抜群です。海底1500メートル、1億年前の地層から湧き出る太古の源泉はお肌がしっとりポカポカになるお湯で、冷え性やダイエットに効果的な温泉です。目の前に広がる素晴らしい和歌浦の景色を眺めながら身も心もリフレッシュしてください。そして黒潮市場では3月14日から恒例のマグロ祭りも開催します。週末にはジャンボマグロの解体即売を行うほか、飲食コーナーでは寿司や丼など期間限定のマグロメニューをお楽しみいただけます。黒潮市場2階バイキングレストランゴンドワーナではマグロが食べ放題ですよ。ぜひこの機会に皆さんで新鮮なマグロをご堪能ください。詳しくは和歌山マリーナシティのホームページをご覧いただくか、和歌山マリーナシティインフォメーション電話 0570-064-358 までお問い合わせください。ご家族お友達とお揃いで和歌山マリーナシティへぜひお越しください。
そろそろお別れです。今週は私たちファンファンの5枚目のシングルから約束みたいなさよならを聞きながらお別れです。番組ブログではスタジオの様子を写真で紹介したり、トークもお聞きいただけます。和歌山放送のホームページまたはファンファン .net からリンクしていますので、ぜひチェックしてください。またパソコン、スマートフォンからラジコ .jp プレミアムでこの番組が日本全国で聞くことができますし、またタイムフリー機能を使えば1週間遡って聞くこともできます。こちらもぜひチェックしてください。そしてファンファンへのメール、今聞きたいリクエスト曲も募集しています。メールアドレスは ファンファンの ff@wbs.co.jp です。お待ちしています。それでは皆さん、
また来週、ありがとうございました。
ファンファン学園放送部、この番組は和歌山マリーナシティがお送りしました。